引き続き、ペップの目、グッドバッドウィアードをお送りしております。では、今月のバッド作品ご紹介お願いします。
はい、今月のバットは、こちらですね。バットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生。ザック・スナイダー監督、152分でございます。
長いな。
長いですよね。はい、今回ざっと全部の述べですね、
はい、
12作品言った時に、負荷がなかったということなんで、その缶の中からね、どれか選ぶかということになるんですが、今回はこの「バットマン VS スーパーマン」を選びました。はい、それでは、予告編は、今からじゃあご覧いただきましょうかね。
はい、
はい、今予告編を見ていただきましたけれども、
はい、
どうですか？
なんか私無理かも
無理かも、私なんか無理かも。
まこちんはどうですか？
なんかね、ヒーローと呼ばれてるお二人がなぜ喧嘩するんですかみたいな。 目指してるとこ一緒じゃないのかなみたいな疑問が
そうですね、
来ました。
一番誰しもが思う疑問だと思いますが、じゃああらすじをご紹介したいと思います。マン・オブ・スティールという作品がございましてですね、これが一応スーパーマンのリブートの一作目になるんですね。で、これで、この作品の中でですね、スーパーマンとゾッド将軍という2人が対決をしたのが約2年前でございます。で、戦いの中心地となったですね、メトロポリスの、ちょっと予告でも今出てました、ちらっと出てたんですが、高層ビルがですね、次々と破壊される壊滅的な状況だったんですね。で、そのメトロポリスにビルを構えるですね、ブルース・ウェイン、これベン・アフレックが演じてるですが、この実際に、2人が対決しているところにですね、実は非常に駆けつけていってて、それで人知を超えたその力を目の当たりにしましてですね、その戦いの余波で、自分の会社もビルもなくなるし、部下も失ってしまうということがあるんですね。ブルース・ウェインというのは、バットマンですから、メトロポリスの対岸にあるですね、ゴッサムシティで、犯罪と戦って、もうすでに20年経ってるという時代設定になっております。で、一向にですね、減らない犯罪に苛立ちを隠せないですね、初老ですよね。初老のブルース・ウェインはスーパーマンの存在もですね、見過ごせないなというものとして非常に考えていると、こういうことなんですね。人類の脅威じゃないかということで。で、一方ですね、スーパーマンの方はデイリープラネット社という新聞社ですね。ここで、クラーク・ケントと記者として日々を送っている。で、同じ、新聞社の記者であり、正体を知る唯一の人物、恋人のロイス・レインとも順調。これエイミー・アダムスが演じてるんですが、ごめんなさい、クラーク・ケントはヘンリー・カビルが演じております。で、ロイス・レインはエイミー・アダムスが演じてるんですが、恋愛の方も順調なんですけれども、ある日ですね、ロイス・レインがアフリカの武装勢力を取材に行った時に、銃撃戦に巻き込まれるんですね。で、非常に、命の危機に なるんですが、そこはそのスーパーマンの彼女ですから、スーパーマンに助けられて事なきを得るんですが、実はこれはスーパーマンをはめるための罠だったんですね。この銃撃戦は実はスーパーマンが仕掛けたものであるということで、武装勢力はスーパーマンに全て抹殺されたんだというような、罠に、スーパーマンは実ははめられていたと、こういうことなんですよ。で、スーパーマンはこれはじゃあ人々の脅威じゃないかと、徐々にですね、批判の対象ともなり始めるわけですね。で、スーパーヒーローとしてですね、人類の味方として、崇められてるスーパーマンに対して、それほんまに大丈夫なんかというような勢力が出てきましてですね、で、非常にスーパーマン自体の立場も非常に微妙なものになってくるということなんですね。で、そんな状況をですね、興味深く見守っている人物がおりまして、これが大企業のレックスコープというのを、の社長ですね、これはレックス・ルーサーというキャラクターなんですが、これジェシー・アイゼンバーグが演じております。彼はですね、この異星人であるスーパーマン、それから、スーパーマンとの対決をしたゾッド将軍ですね、前作で。で、異様な興味を持っておりましてですね、で、非常に大企業の社長ですから、政府なんかにも手を回したりなんかしましてですね、このゾッド将軍が、スーパーマンと戦いで敗れて、死体が保管されてるんですが、その死体であったりとか、宇宙船であったりとか、あるいは、その、クリプトン星という 星のスーパーマンはあの星の人なんですが、はい、そこでの放射性物質であるクリプトナイトっていうものを徐々に手に入れ始めるというようなことがございまして、話はまあ大きく動き出すというような、まあ、ざっくりとしたあらすじでございます、
はい
はい、で僕はですね1回目これ109シネマズのエクスポシティさんで見まして、あ、はい、まあ、例によって仕事終わりに車飛ばしていきまして、
はい、
電車が、なくなる時間で終わるような回だったので、
はい、
それでもまあ50人ぐらいいましたかね。
あ、結構、
うん、結構いましたね。で2回目は、ちょうど昨日ですかね、神戸国際松竹さんで2D の字幕で拝見しまして、はい、これはまあ大体10人ぐらいかなっていうような感じでしたね、うん、はい。で、この作品はですね、以前から申しております、私あの自分でやっております追試ねというのがございます、はい、これのですね2016年の3月のお題映画にしたんですね、うん、ボリューム77だったんですが、はい、でまあいろんな意見をまあ皆さんからいただいたりもして、ツイッター上でね、いただいたりもしてるんですが、はい、まあ良かったところを先にですね述べたいと思うんですが、
はい、
まずですねオープニングのシーンがあるんです。これはあ、お二人はバットマンのいわゆるノーランバットマンと言われるですね、はい、クリストファー・ノーランの3部作あるんですが、うん、これっていうのはご覧になったことありますか、
一応見ましたけどあんま覚えてないですね。
そうですね、僕も
見てますか、
一つ二つ見たような気がみたいな感じですね、う
ん、一番最初のバットマン・ビギンズを見たら、
はい、
ので見てたらひょっとしたら覚えてるかもしれないんですが、ブルース・ウェイの少年時代っていうのが描かれるんですよ、
うん、
両親が強盗に射殺されるっていうシーンがあるんですね、
うんうんうん、
これが、今回も実はオープニングで流れるんですよ、
はい、
それはもちろんノーランが撮ったやつではなく新たにザック・スナイダーが撮ったものなんですが、
う
ん、これがですね非常に素晴らしい、
うん
うん、
オープニングのクレジットを流しながら、
はい、
全体の筋をこうどれぐらい3分とか4分とかでまとめるのはですね、実は彼は定評がございまして、
うん、
これも多くの方が指摘されてるんですが、ウォッチメンという作品を彼は撮ってるんですね、はい、この時にウォッチメンの歴史というのを、同じようにこうオープニングでずっと流すっていうのがあるんですよ。これも見事だったんですが、うん、これに匹敵するぐらいの見事さで、
うん、
もう本当に絵的にも綺麗し、ストーリーも非常に分かりやすいしというようなことで、はい、これはですね、まあ、この作品の、好き嫌いは置いといても、まあ、誰が見てもこれ素晴らしいなと思えるシーンやと思うので、
うん、
まあ、まあ機会があればまた見ていただけたらなと思うんですが、うん、もう本当にこれはもう素晴らしかったと思います、
うん、
はい。であとですね、先ほど予告編でちらっと出てましたが、これも多くの方が指摘されてるんですけれども、ワンダーウーマンというキャラクターが出てきます、
はい、
今ですねこれ入場者特典としてもらったクリアファイルを今目の前に置いてるんですが、ワンダーウーマンというのはこのキャラクターですね、うん、今回初めて出てきましたこのキャラクター。
あ、そうなんです
ね。
これってスーパーマンの赤い服着てる人ですか、漫画とかで。え、あれスーパーマンこれ原作っていうかなんか絵で見たことあるような気がするんですけど、
あ、多分キャラクターとしてはもちろん昔からあるキャラクターなんで、
はいはい、
ワンダーウーマンというキャラクターはいるんですが、
はい、
まあ、今回はこういう衣装で、ガルガドットさんという女性が演じてるんですが、
はい、
彼女がですね、まあ、ワンダーウーマンとして登場するシーンがあるんですよ、
はい、
劇中で。これがもうむちゃくちゃ上がるというね、それは本当に素晴らしいです。これはもう音楽と映像のマッチングですよね。音楽はハンス・ジマー、それからジャンキー・エクセルっていうね、マッドマックスをやった
ノーランのやつも確か
ハンス・ジマーですよね、
うん、
そう、この2人がやってるんですが、この曲に関しては、まあ、非常にマッドマックスを思い起こさせる太鼓の音がどんどんどんどんなるんで、ジャンキー色が非常に強いんじゃないかなと思うシーンなんですが、これは本当に誰が見ても絶賛するシーンだと思います。はい、それからですね、ベン・アフレックがですね、まあ、先ほども言いましたようにバットマンを演じてるんですが、
はいはい、
まあ、非常に、まあ、もう枯れてですね、非常に頑固になってるバットマンというのを今回は演じてるわけですよ、うん、まあ、年齢的にもねなので、まあ、ちょっとねもうこのおっさん話し通じひんなみたいな感じの部分もですね非常に良かった、と思います。はい、でしかもですね、とは言いながら体はやっぱりきっちり作ってるんですよね。これが撮影の1年前からダイエットとトレーニングを始めて、 筋肉体重っていうんですか、うん、その単純に体重を増やすんじゃなくて筋肉としての体重を増やすっていうことで1ヶ月に1キロずつ増やしてトータル11キロ増やしたらしいです
。すごい。
で、そうですね。でこれからあのしばらくはバットマン彼やるので、
はい、
その間の仕事もですね一定範囲の体重をキープしないといけないので、まあ、いきなりまたその11キロ増やしたりとかなかなかできないのでね、
うん、
なので、これから先あのバットマン以外の作品をやる時でも、まあ、ある程度この一定の範囲の体重内でやれる仕事を選んでやるというようなことになる。
病弱でガリガリみたいな役はできないってことですよね。できない。
マッチョな役に限るみたいな。
マッチョな役に限る。
すごいですね。
あるいはマッチョが見せない、マッチョを見せない役に限るという
バットマンに対する思い入れが強いです
ね。まあね、まあそれぐらい大きい役ではあるということなんですよね。あとまあ劇中のトレーニング、劇中でですね、バットマンがトレーニングをするシーンがあるんですよ。
はい、
これはあのこのクリアファイル見ていただいたらわかるんですが、このバットマンの格好っていわゆる皆さんがご存知のバットマンの格好と若干違うじゃないですか、
うん、
ね、鎧みたいな感じするでしょ。
確かにそうですね。
そうでしょ、
はい、
あの今まで見てたバットマンもっとなんかゴムっぽい感じじゃないですか。
そうですね。
で もちろんゴムっぽいあの衣装も着るんですよ、
はい、
着るんですがこれは対スーパーマン用の
そう
対スーパーマン用の鎧なんですだから、これを着るにはですね、
はい、
あのバットマン自身ブルースウェイン自身もしっかり鍛えないといけないので、
はい、
劇中でも鍛えるシーンっていうのが出てきます、うん、これがですね、まあ、あの総合格闘技をご存知の方ならよくわかるんですがエミリアエンコ・ヒョードルという選手がいましてですねロシアの選手がいまして、はい、彼がですねあのすごい最強を誇ってた頃にトレーニングしてた時にこの大きいハンマーでタイヤを叩いたりとかあのこうロープでタイヤを引っ張ったりとかそういうあの非常に原始的なトレーニングをやってたっていうことで非常に有名なんですよね、
はい、
そういう映像もバンバン流れてたんですが明らかにそれを意識したであろう、あのトレーニングシーンでしたね。
じゃあ原始的な
そうそうそう
バットマンがタイヤ引いて筋トレしてるってことですか。
そういうことです、これだけでもね、あの見る価値 ありますしで実際にあのものすごいパンプアップされた、ベン・アフレックっていうのも見れるので、
はい、
まあ、これはまああの一見の価値ありだとは思います。
顎だけじゃなかったって感じですね。
そういうことです。ケツ顎だけじゃないぞということですね。
取られます
よ。むちゃくちゃ言ってますけどね。ベンアフレックでも非常に実は高学歴の方なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、だから超エリートっていうことなんですけどね。まあまあ話が脱線しました。であのいいところはまあそういうねいろいろありました、
はい、
であのまあね、カーになった理由というかうまくないなっていうようなところが実はございまして、
はい、
これはですねあの、まあ、今回この、キャラクター、まあ、スーパーマン、バットマンは もちろん有名ですよね、
はい、
これは、DC コミックスという、まあ、コミックスの会社があるわけですよ、
はい、
これのキャラクターなんですね、
うん、
で、我々はあの前にあのマンスリーシネマトークでも取り上げましたアベンジャーズ
は、
は
い、
あれはマーベルという会社の、
うん
うん
キャラクターなんですよ、
うん、
だから、2つの大きい会社がございまして、うん、マーベルとそれが DC コミックスというキャラクターがございます、
うん、
それぞれが違う、
うん、
で、
はい、
マーベルはですねその DC コミックスに先駆けて、
うん、
あのアベンジャーズを代表するようにマーベルシネマティックユニバースというのを映画の中でこう展開してるわけですね、
はい、
で DC コミックスもそれに対抗するというところで、
うん、
DC エクステンデッドユニバースというのをスタートさせております、
はい、
うん、
これが、まず1作目が先ほど言いましたこのスーパーマンの前の作品ですね、マン・オブ・スティール、
うん、
2013年の作品、
うん、
そして今回の2016年のバットマン対スーパーマン、
うん、
2016年に、スーサイドスクワットというのがありまして、
はい、
で2017年にこのワンダーウーマン単体の作品が公開される予定でございます。
続々とじゃあ、
うん、いわゆる DC コミックス版のアベンジャーズであるジャスティスリーグパート1というのが公開予定が決まってます。
いろんなキャラごちゃ混ぜみたいなやつ。
そういうことですね。
うん、
で、アベンジャーズはですね、
はい、
アベンジャーズに至るまでの間に、
うん、
マーベルシネマティックユニバースの方はですね、
うん、
2008年にアイアンマン、
うん、
同じ年にインクレディブルハルク、
うん、
2010年にアイアンマン2、
うん、
2011年にマイティソー、
うん、
それから同じ年にキャプテンアメリカ、うん、ザ・ファースト・アベンジャーとやって2012年にアベンジャーズと言ってるわけですよ、
うん、
アベンジャーズに行く前にアイアンマンが2本、
うん、
ハルクが1本、
うん、
マイティソーが1本、キャプテンアメリカが1本、
うん、
というふうにそれぞれのキャラクター1本1本ずっとやって、まあ、アイアンマンだけ2本あるんですが、
はい、
やってのアベンジャーズなんですよ、
うん、
ということはもう それぞれのキャラクター、あ、知ってるよ知ってるよ知ってるよ知ってるよの中でのこれなんで、うん、まあ、非常にスムーズに話に乗っていけるんですが、
はい、
DC エクステンデッドユニバースの場合はですね、今回このバットマン対スーパーマンで出てきた、
うん、
まあ、まずバットマンですよね、はい、これはノーランのバットマンで、バットマンとしてのキャラクターとしては知ってますが、あれとは全く別物というか、うん、まあ、同じキャラなんですが、はい、全く別の話にはなってくるので、
はいはい、
まずこの初老のバットマンというのはまあ初めて出てくるわけですよ、うん、そして悪役である、先ほど言いましたレックス・ルーサー、うん、ジェシー・アイゼンバーグが演じてるレックス・ルーサーも初めて出てきます、
うん、
ワンダーウーマンも初めて出てきました、うん、で、ジャスティス・リーグに今後参加するであろう、
はい、
他のヒーローたちもちょこちょこ、本編にはほとんど関係ないんですが、ちょこちょこ出てきます、
うん、
しかも、この作品のタイトルにはありますように、バットマンとスーパーマンの対決シーンというのもございますし、うん、最終的に、ある怪物が出てくるんですが、
はい
はい、これもクとの対決というのもあるんですね、
うん、
と今話したところで言うとこの152分の間でこれだけの要素を詰め込んで、はい、
うん、
描き切るっていうのは、うん、まあ普通に考えて難しいやろなと思うじゃないですか。
かなり ね盛りだくさんな感じ、
盛りだくさんな感じになってますよね、
うんうん、
これやっぱりね、やっぱ難しかったと思うんですよね。
あ、まあ、でもスーパーマンとバットマンだったらある程度みんな知ってるだろうっていうのがあるんじゃないですか。
まあ、もちろんね。
いやでも僕このタイトルで、はい、バットマン VS スーパーマンってこう言ってるのに、うん、予告見た時に女のね、あのワンダーウーマンって後から紹介して知りましたけど、
はい、
が見えたんで、
はい、
あれこの2人の対決だけじゃなかったんやんって思いましたね、
うんうんうん、
なんかヒーローが、
うん、
あれまだいるっていう、
そうなんです
よ、ね、違和感というか、
そうなんですよね、うんうん、なので、まあ、はっきり言うと、まあ、初めて見ましたけどっていう人がたくさん出てくるんですよ、
うん、
あ、
これはですね、やはり一本の作品でそれを全部見せきるっていうのは、
うん、
まあ非常に難しいと思いますね、
うん、
これはマーベルのシネマティックユニバースのこのしっかりしたプラン通りにいってるのと違って、やっぱり後発で追いかけないといけない立場の
ちょっとね、はい、急いでる感じが
ね、
バットマン対スーパーマンじゃなくて DC 対マーベルみたいな感じです
ね。もちろんそうなんですよ、もちろんそうなんですけど、でだからそういった意味で、まあ、非常に詰め込み要素が多いので、うん、まあ、この辺はねやっぱり無理があったらというふうに思いますね、う
ん、これマン・オブ・スティールを見てないと結構厳しい感じなんですか。
お話としては、うん、マン・オブ・スティールで起こったことが発端で今回のお話っていうのは実は始まってるんですよ、うん、というのは先ほどあらすじのとこで申し上げましたようにですね、そのメトロポリスが壊滅的な状態になるわけですよね、
うんうん、
これはマン・オブ・スティールで、実際に戦ったことによる壊滅状態ですし、
はい、
レックス・ルーサーが、ジェシー・アイゼンバーグ演じるレックス・ルーサーがですね、はい、そのなぜその死んだゾッド将軍とか、
うんうん、
あるいはクリプトン製の放射性物質であるクリプトナイトに対してそんなに興味を抱いているのかというようなところもですね、まあ、マン・オブ・スティールを見てないと、まあ、正直厳しいかなと、
うん、
知識としてね、うん、いうのはありますね、
うん、
だから、まあ、マン・オブ・スティール、まあ、ただ一本だけなんで、はい、マン・オブ・スティールだけ見たら、まあ、これは見れるよというような感じではあるんですよね、うん、はい、でこれですね、他にね、どうかなと思うシーンを言いますけれども、
はい、
町山智博さんの映画その他無駄話で前もお話ししましたが、有料のポッドキャストがあるんですね、
はい、
でこれで町山さんも実際に映画館に見に行って、アメリカのね映画館に見に行って、はい、その時の状況っていうのをお話しされてたんですが、その時に子供がすごい泣いてたって言ってたんですよ。でこれなんでかって言ったら、もう物語に飽きてきたっていう話があったんですよね、
うん、
で、実際に僕がじゃあそれを見て見たところですね、152分の本編があって、
はい、
最初のアクションカーチェイスなんですけど、うん、始まるまでに1時間かかるんですよ、で次のバトルはそこからまだ30分以上ある
んですね、
というふうに、まあ、詰め込む要素が多いので、
うん、
まあアクションの見せ場というところがですね、まあ、非常に後送りになってしまってるんですよね、
うん、
まあ、最終的にはすごいバトルシーンにはなるんですよ、もちろん、
はい、
もちろんそうなるんですが、いくらなんでもやっぱりね、 ちょっと長すぎひんかと、
うん、
まあアメリカの子供たちが泣いたという町山さんのお話があるように飽きてしまったという話があるようにですね、やっぱりこれは長いんちゃうかというのは思いますね。それからですね、スーパーマンっていうのがですね、実はあの、はい、まあ、若いんですよね。バットマンに比べてまあ非常に若いので、うん、
はい、
特にマン・オブ・スティールで描かれてるスーパーマンの自分探しっていうのがあるんですよ、
う
ん、あのスーパーマンはスーパーヒーローであるんですが、はい、その力をどうやって使ったらいいんやろうとか、すごい自分の、
ね、
そうそう、生き方に悩むわけですよ。あの前のノーラン版のバットマンでもですね、はい、バットマン非常に苦悩するシーンっていうのがたくさんありましたけども、はい、このマン・オブ・スティールのスーパーマンも非常に悩むわけですよ、うん、で自分探しの旅っていうのを、まあ、マン・オブ・スティールでも散々やったんですね、
うん、
これがですね今作でもやるんですよ。
あ、まだ
悩みすぎやろ。
悩んでた。
またやんのかえと。で、まあ、苦悩するヒーローをね描きたいっていうのは分かりますよ、
うん、
分かりますけども、あの自分探しが好きな人っているじゃないですか。
まあ、はい。
ね、あの我々実生活でもいるじゃないですか。自分探し好きな人ってね、これどうやねんと、もうええわって思うようなところってね、正直あると思うんですよ。まあそういったところがね、スーパーマンに対してやっぱり見てる方がね、思ってしまうっていうところはねありますよね。これもやっぱりあまりうまくないなというふうには思いましたね。で、マン・オブ・スティールでですね、非常に、はい、あの見た人が、あの見た人の中でも非常に評判の悪かったシーンっていうのが実はございまして、
はい、
これがですね、あの先ほどのあらすじでも言いましたように、街壊しすぎ問題っていうのがあるんですよ。もう2人がそのクリプトン星人の2人がね対決することによってビルは壊れる、はい、人は死ぬというような、それ描かれてないんですよ。ビルは壊れるところは描かれてるんですが、
人死にます
ね、まあ人死んでるやろうなというのは当然想像できるわけですよ、
はい、
でそこをまあマン・オブ・スティールではまあ一切描かないことで、まあオミットしてたわけですね、
うん、
ところが見た人からしたら、お前めっちゃ人死んどるやないかと、どないなっとんねんというような話になってたわけですよ。でまあ僕のね、あのお友達の、 あの話なんかで言うとですね、まあ女もスーパーマンがやっとんやから、そんなんもう全員救ってるよと、うん、いうような意見もありましたよ、
はい、
でもやっぱり今作を見ると、あ、救えてなかったんやなということがまあ分かるわけですよ、
うん、
冒頭でね、あのいっぱい人が死んだということがあるんで、だから、このことの発端になったこのね、スーパーマンというヒーローの脅威、
はい、
力が強すぎるがゆえの脅威っていうのがあるんですが、うん、でこれを気にするがあまりにですね、これ2回目見たから気づいたんですけど、うん、このラストに大きいバトルがあるんですが、
はい、
この時にやはり同じように、街がどんどんどんどん壊されるというようなシーンがあるんですが、
はい、
ここのエクスキューズがですね非常に多かったです。これはあのラストバトルの際に出てくる時に、例えばまあもうスーパーマンが戦うって言ったらもう地球規模の話になりますから、軍の関係者であったりとか警察であったりとか、はい、政府の役人であったりとかっていうのがどんどん出てくるんですよ、
はい、
これが、いろいろあの状況を説明する、上官に状況を説明するときですね、そこは無人島ですとか、避難完了しましたとか、港廃墟になってるから大丈夫だってバットマンが言ったりとか、すごいですね、
説明
を一生懸命してるんですよ。これ2回目見たから分かったんですけど、1回目は気づいてなかったんですけど、はい、これね気にしすぎてて、もうかえって滑稽で、もうめちゃくちゃ笑えるシーンになってしまってるんですよね。
うん、
で、あの真面目にやっぱり、まあ、あの演じてる割とね、まあ、苦悩するヒーローをあの描いてるっていうこともあるんで、
うん、
真面目なシーンになってるんですけれども、結果的に笑われてしまっているというこの DC の作品と、
うん、
まああのアベンジャーズ見たことがあるから分かると思うんですが、はい、あの中に出てくる人たちっていうのは、まあ、基本ユーモアがあるわけじゃないですか、
うん、
基本笑かしにかかってるっていうところがあるんですよね、
うん、
笑かしにかかってるマーベルと笑われてしまってる DC っていう構図がですね今この作品だけですよ、この作品だけで言えばできてしまってるんで、はい、現状非常に分が悪いと、
DC ダメだ
言わざるを得ないわけなんですよね。
あかんやん。
で、じゃあもう DC の映画はダメなのかというと、うん、実はそんなことはないぞということがございまして、
はい、
これはですね、スーパーマンのこの胸の紋章ね、これ S に見えるでしょ、
はい、
これね、マン・オブ・スティール見たら分かるんですけど、これ S じゃないんですよ。
え、
これはスーパーマンの、家の家系である L 家、 L っていう家があるんですね、
はい、
L 家のこれ紋章なんです、 これ形なんです。 S じゃないんです。
え、そうなんです。
そうなんですよ。これは希望を表すあの家の紋章なんですよ。
え、それは急にここで設定を変えたってこと
ですか？いやいや、マンオブスティールでそういう説明がされてるんです。
前のスーパーマンでは S って感じなんですかね。
あの昔のね、はい、昔のスーパーマンはもちろん S の意味、ね、イメージであったと思いますけど、マンオブスティールから L 家の紋章だから S だっていう、はい、これは希望を表してるんです、はい、でこの希望を表してるスーパーマンがいることも、まあ、あの理由ではないんですが、うん、まあ、あの DC にも未来というか希望はございまして、それがですね、先ほどまあ言いましたこちらですね、スーサイドスクワッド9月10日公開予定の、うん、こちらもですね、あの IMAX で見た時は予告編見れなかったんですが、はい、通常の 2D 字幕で見た時に予告編を見ることができまして、うん、まあ、DC でおなじみのジョーカーですね、はい、とかハーレークイーンとかいろいろ、まあ、デッドショットとかいろいろいるんですが、うん、こういったあの悪役たちが一堂に会して、まあ、自分たちのこの釈放条件にですね、うん、戦うというようなところがある、うん、これがですね、非常にあのもう完全にエンタメに特化してて、うん、あの楽しそうに予告では見れたっていうのがあります、うん、なのでこれはもうあの今回このね、バットマン対スーパーマンでもうええわと思った人がいるかもしれませんが、うん、こちらはもう全く別の作品として多分見ることができると思うんで、うん、
このジョーカーめちゃくちゃ話題になりました
よね。なってますよね、
最初決まった時。
そう、ジャレッド・レトが演じてるんですが、うん、はい、これはもうあの多分本筋とはもうほとんど絡まないと思うんですよ、うん、あの DC のね作品悪役ばっかりですから、
素肌にジャケット着てるんですよ、ね、
そう、しかもこれなんかめっちゃ気持ち悪い、すごい腰パンみたいなで
そうそうそうそう、
ジャージみたいなやつ履いてましたよね、確か
に。なのでこれはこれで単体で楽しめるんで、うん、これはもう非常に希望が持てると思います、
はい、
で、先ほども言いましたようにこのワンダーウーマンね、登場のシーンがもう完全に上がるというワンダーウーマンも来年公開予定になってます。
うん、
ワンダーウーマンのための予告編としてはもうこの作品はもう120点の出来ではあるんで、うん、このワンダーウーマンの単体の作品ももう大期待できると思います、うん、なので、今後の DC の、エクステンデッドユニバースを楽しむ意味においてこの作品はやっぱり見といた方がいいのはいいんです、
うん、
ただ先ほどもまあいろいろ言いましたように、まああの必ずしもむちゃくちゃよくできた作品とは言えないなというところなんですが、見て損はない作品ではあると思いますので、まああのご興味のある方はぜひ見ていただきたいなと思います、はい、で、今回のバットはバットマン対スーパーマンジャスティスの誕生、こちらをご紹介いたしました。
はい、ありがとうございます。